神山由比です。7月2日渋谷ツタヤオーイーストにてホフディラン20周年最後の日に行われる、その名も最後の晩餐、出演はホフディランとサニーデーサービス、さらに豪華ゲストも発表予定です。さらに僕小宮山由比とですね、サニーデーの田中隆史くんによるスペシャルコラボカリーそばを、今日本一のラーメン屋とも言われているあのツタの大西シェフが作ってくれる奇跡の一杯もあります。チケットはただいま先行予約受付中。この機会にぜひコムゾーリスナー、ホフディランファン、サニーデーファン、さらにカレーマニア、ラーメンマニアの皆さんもチケットを取ってぜひ遊びに来てください。7月2日お腹を空かせて来てくださいね。コマソコタンのコメミヒです。
ムータンどうでございます。
ムータンだけ最近番組のスタートが必ずみんななんか話しながらっていうかね。
そうだ。締まりがないです、ね。はい。いいですか。私がちょっと
おっと思った。乗ってるね社長。
社長乗ってますよ。
社長。
腰は悪いですけど。
腰社長。
腰社長ね。これ賢いなと思ったクイズが。
これ賢いと思ったクイズ？
うん。
じゃあなんかそういうタイトルやってよせっかく。
そうだよ。
なんかこぶぞって始まっちゃったけど、もう一回ちょっと産むから。
じゃあ頼むよ。
いきます。うん、ひらめき。プチ賢いクイズ。
おお、ひらめきプチ賢いクイズ聞いたことない聞いたことないね。
ひらめいた、
ひらめきパスワード、
まあ、ひらめきっつうか、ね、結果賢かったなって話なんですよ。
おお、
こんな思いつかなかった、は
い、
これだっていう、ね、
いいね、
思った
いい、ね、
っていう
形像がもうなんか嬉しそうなんだよクイズって言っただけでなんかこう、
じゃあ別にクイズじゃなくてもいいんだけど、クイズにしましょうか、とりあえず。
あ、
話なんだけど、うん、あのね、俺自転車に乗ってるわけですよ、うん、家
はい、ね、それ何、そういう想像するクイズじゃないの？
違う、今自転車乗ってます、あなたは今自転車乗ってますじゃなくて、
ほら、当たったらいくらもらえるの？
21万1000円あの財布ごと
そうです、
はいはい、あのね、自転車乗ってて、でこういうハンドルがあるじゃないですか、はい、でそこにライトをつけてるんですけど、
はい、
こういう、あのまずゴムのベルトでパチッとこう押さえて、
ある
その上にこう、ね、細い電池をこうパチッと乗せるような、わかる？
どこで買った？
100円ショップで。
ああ、じゃあ違う、
こういうやつ
違うこともう二度と言わないで、あの話の腰を折るだけの違うこと本当二度と言わない
で、こういうやつね、こうなってるやつ、
わ、うん、かりますよ。
でここまでスイッチついてる、ね、はい、上の方についてで、それを乗ってる時にね、これどうもこのゴムが緩いわけですよ、
うん、
この下の止めてる電池をね、うん、電気を、うん、でもこれはパカッて外せんだけど、外してこう締めたりとかすると、うん、まあ、締まるんだけど、うん、またこうどんどん弱くなっていきますと、うん、
はい、
じゃあそこで私は、
うん、
偶然とある方法で、
方法、
うん、とある止め方をしたことによって、おーおーおーおー、要は電こうね、走ってるとこのくるって回っちゃうんですよ、
うんうんうん、
でライトが正面向いてるのがくるっと下向いちゃうと、でこれを阻止するために偶然こういう止め方をした、
偶然、
うん、
偶然この止め方をしたら、あ、これだったら絶対くるくる回んないなと、
お、
形になりましたと、
うんうん、はい、
さてどのような止め方をしたでしょうかというのが問題でございます。
はい、
はい、どうぞ。
あ、ヒントいい？
あ、ヒントね、ああ
、え、それ一回外してなんかやったんですか
そうそうそうそうそうそう、
一回外したわけね、そのゴムね、
結果ね、うん、そっちうん、だ本当はギュッと止めようと思ってたけど、まあ本当はね、横とかにもつけようかなと思ったけど、太いところに、
うん、
そのために外して、
あ、一回外してなんかしたわけ、
そうそうそう、うん、
つけたところはそこの同じ場所なんですか？つけた場所が変わったんですか？
いいヒントですね。
いいヒントでは。
お前が出すのは。
ごめんごめん。
いいヒント質問ですね。
めちゃくちゃだよ、この番組の構成。
いい質問ですね。
いいヒントですねって言われると思う。
いい質問です。同じ場所です。
同じ場所。
はい。
まあ、単純に考えると、なんかかましたとかがね、一般的にそれじゃ賢いクイズになりませんもんね。
はいはいはいはい。
同じ場所。
そう、同じ場所っていうのはね、やっぱね、
気持ち。ポイントだよね、これを。
俺は全く思いもつかなかった、そんなことはっていう。
あ、わかりました。
はい。ヒント？
いや、答えは。
答え。おう。
で、いいの？
いいよいいよ。
うん、
こ こう巻いて、うん、ライトが普通上につくじゃないですか、
はいはいはい、
上につくか下がっちゃうんですよ、うん、だから下向きに、うん、下からこのモノレール形式にした、あ、釣りモノレール、
正解です。
ああなるほど。
そう、しかも俺さ、それ全然そのことを想像もしなかった、うん、つけてるときね。
それは俺も考えな
かった。考え、なんていうの、うん、そんなさ、こうやって考えてこれをどうしようかってなったらさ、うん、まあ、ちょっとしたら出てくる答えかもしれないんだけど、うん、その時はもう、締めることしか考えなかった、うん、もう。なんか、かませるのもなかった、雨降ってて。
俺、当たったことに対する弱くねえ、なんか。いきなり。
もう、正解、正解。
ありがとうございます。
でも、なかなか思いつかないな、うん、それはね、この、現場では。
自分が照らされることを満足する性格に変えたと。
じゃあどういうこと。でも結局で
俺くるって回っちゃってこっちが照らしたわけでしょ。
そう、こっちが
通常の場合だと通常、うん、自分が照らされてることを満足するっていう方向に、
方向、考え方として、
考え方として
だからそこまで回んないんだよね、あれね。
いや、まあ、真下に、
そう、嫌な、嫌な感じぐらい、
真下ぐらいに行く感じ、うん、で俺はそのソケットを逆に偶然つけちゃったね、あの、うん、この、うん、なんていうの、このゴムの部分を本来だったらこうつくの
ね、発明はそういうところから来るわけだ、
こっち向けにつけ、あ、間違えたと思って、うん、やべえと思って、う
ん、でも そんなやばくないけど。
そしたらこっちが、まあ、とりあえず急ぎでつけとこうかつってこう。
それは違う、ウムはそれはこの間言ってた、その腰痛くて押してる状態、それとも自転車乗ってんの、
もう乗ってる時、
乗ってるわけ、
うんうん、ちょっと小雨降ってて、うん、もう早くもう家にたどり着きたいっていうね、うん、慌ててる時だったんで、もう付け替えてる時にこう逆じゃんと思って、うん、でもうしょうがない、とりあえずこっちつけとこうと思って、うん、つけた瞬間、あれこれ正解じゃんと思って、
なるほど、これは
かもね、
うん、これだったら、うん、この100円ショップで困ってる人いると思うんだよね、あのくるくる回っちゃう人はこれをやったらね、
うん、これはいいですよ、
今後いいかなと、うんうん、いやそんな話
ウムがこの話だけで先週の土曜を持たせようとしたらその度胸がやっぱすごいと思う。
いや先週の土曜だった
らあるよって
ライブ情報も入れようと思ったんですけど、あ、でもライブ情報ってついでに言うと、
はい、
名張っていう、あの三重県の
名張、はい、
名張市と、うん、俺の地元の桑名、うん、っていうので4月の14日15日名張ってやってるんだっけ、ゆうひくん。
やってない。でも名張って聞き覚えがすごいあるね。
やってんじゃん、カレー屋んとこ。
え、カレー屋んとこ、
なんとかて、何てだっけ。
でも名張ってすごい記憶あるよ、う
ん、やったって言ってた
気がする。でもだって愛知でしょ。
じゃあ三重で、三重、
あ、三重でしょ、
うん、
三重でなんてい
う、独武道州のとこでしょ。
そうそうそうそうそう、
え、三重でな、いや、なんか名張っていう響きはものすごい記憶があるけど、ほふたり旅、
うん、名張のね、場所ね、
ホフでやってんの、
多分ホフだと思う。
あれやった、
レンガ亭ってやってね、レンガ亭、
なんかそれも聞いた記憶があるな。名張でホフで調べてみようか。名張でホフは、
うん、
あ、バイエリッシャーホーフというデリカテッセンならあるね。これ石生きる駅ってなんだろう。
石生きる、わかんない。
でもやっぱ出ないかないんじゃない、ないね、これ、
うん、
なんか名張ってのすごく聞き覚えはあるけど、
あ、やってないんだ、
うん、
なんそのね、喫茶店のカフェみたいなとこでやるんですよ。
はいはい、
うん、でそれが14日にやって15日にまた桑名でやるんですが、それはアコースティックライブで両方ともやりましてですね、うんうん、初めてアコースティックで地方に行く感じなので、ぜひともご近所の人は来ていただければと思いますっていうのと、うん、あとまたレコーディングをしてて今。
よくやるね。
これどうすればいいの？
何が？ちょっと面白かったけど今の。どうすればいいの？どうすればいいの？
この撮り続けて撮り続けてさ。
うん、
こんなゴールねえ感じ。
でもね、いや今ね、うん、本当にね、うん、その問題は、うん、まあまあホフはとにかく出さなくちゃいけないからなんだけど、うん、その問題はミュージシャンは直面してるよね。うん、
ね、本当、
要は昔はリリースがあって、うん、そのツアーがあって何がとかさ、うん、なんかある程度のなんかフォーマットがあったじゃん、うんうん、
あったね。
それがさ、その年齢的なことも含めて。うんうん、これどこがゴールなんだろうみたいなのをちょっとさ、
いや本当そうですよ
ね、
うん、
昔だったらだんだん会場が大きくなってたこともあるだろうし、
うんうんうん、
だけど これはなんずっと続けるのかみたいな。そうそうそ
う、別にそれが、ね、絶対爆発的に売れることもない、ね、感じで、じゃあ希望的にうちらなんてさ、でもやっぱ出さないとね、活動的にっていうのもさ、
待っててくれる人がいるじゃないか。
それは、うん、そこなんだけどさ、うん、まあ救いというかね、
はいはいはい、
まだあるとしたら、う
ん、だからやり続けるいやでも本当ね、うん、なんかそのなんていうの、結局伝統芸能みたいなのに近くなってくるじゃん、感じとして。
うん、
昔のロックってさ、やっぱこうなってこうなって成長してて、例えばどんどんビッグになって、なんでその後じゃあそういうこと死んじゃうとかさ、なんか事件とかって、やっぱそういうある程度のこうストーリーというかさ、があるけどさ、もう平面でずっと続ける感じ。
そうなんだよね、だから
なるじゃん。ソカベ君なんかも見ててさ、やっぱさ、まあ、今度3人で一緒にやりますけどね、
うん、
どうなんのかなって思うもん、
うん、
ずーっとやってるわけよ、うん、年がら年中。そのあとあれね、フラカン。
そうだよね、
この間フラカンと会った話で、フラカンもさずーっとライブやって、それでもう、うん、唯一それだけでキープしてるわけ、
うん、
もちろんアルバムも出したりとか売れるんだけど、
うん、
でもやっぱりその基本的にはずーっとそのずーっとやるっていう、その右肩上がりでも下がりでもなく、うん、ってなってくと、うん、俺らどうやったらみたいな感じでやっぱり心配してたね。これどう今だからいいけどさ、50、60なるわけじゃない。でサラリーマンだったらだんだん給料が増えてって、定年退職して退職金もらってとかってあるけど、別にその月その月のライブの収入でやってるフラカンがさ、ライブやめたらもう収入な、別にまあ貯金してるあれだけど、だから
退職金が出るってわけでもないわけ、ね、
わけじゃないし、退職金システムをファンに導入するってのはファンだから、ファンにあのアーティストが、うん、もう60、70まで安心して活動できるように、はい、ファンが退職金をこう積み立てていく。
あ、
だからあの心配せずにやってくださいよって、
ね、
自分の応援するアーティストのために。
あ、そんな素晴らしいことを誰か提唱してくれたらいいけどね、もっとね、文部省あたりがね、もう
文部省がね、ミュージシャンに退職金を、
うん、
あ、それいいかもしれないよ
ね、
さあね、
それがあれば本当になんとかさ、
うん、
あの安心してできるじゃん。
まあそうだよね、よくないですから不安を抱えていろいろやるのはね。
そうそう、みんな結局さ不安を抱えてるからやめちゃったりするわけじゃん。
そうそうそう、
今はいいけど10年後、うん、俺食っていけるかなみたいなのがあるから、
ね、
その不安をアーティスト取り除いてあげる、
ね、あんなに才能があった人がっていうのはね、やめちゃうわけだからね、
やめちゃう、
うん、不安を取り除くっていうのは大事ですわな。
そうですな、
うん、
じゃあちょっと明日もそんな話もしよう、
はい、はい、はい。